2022年12月10日に行った暗号通貨勉強会の録音です。今日はジェネシスの倒産かもしれないという話について話したいと思います。いつも通り東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんと、シンガポールから AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん参加しています。私はシリコンバレーから渡辺です。ということで、ジェネシス倒産するのかどうかという話を今日はしたいと思います。よろしくお願いします。でまず、概要なんですけれども、業界最大の機関投資家向けレンディングを行ってきたジェネシスの倒産が危ぶまれています。でジェネシスどれぐらい貸してたかというとですね、一番多かった時は50ビリオンドル相当のローンを貸し出していたと、7兆円ぐらいですかねのローンを貸し出していたと。で、一方ですね、最近こう痛かった案件としては担保として1ビリオンドル分1500億円分の FTT、 これ FTX のトークンですけれども FTT を受け取っていたと。で、さらにですね、それとは別にジェネシスは3アローズキャピタル、これこれこそ倒産したファンドですけれども、こちらにも 2.3 ビリオンドル、4000億円ぐらいでしょうか、3500億円ぐらいですかねを貸し出していたと。で、これが焦げついていましたっていうのがあります。で、これがですね、ジェネシスの全ローンの当時 47% であったというふうになってます。で、11月16日にこのジェネシスが引き出し停止をして、今でも引き出し停止のままになっているというのが事件の全体像です。
まあ、なんだろうな。ちょっとずつ違うけど、またやってるなっていう感じを受けましたね。同じようなことが。
どれもドミノの駒って感じですよね。一つ倒れると、次々に倒れていってしまうという感じでですね。もともとやっぱりテラですよね。テラルナがダメになったところで、そこから、あれが最初のドミノだったと思うんですよね。でそこから次々に倒れていくと。
一つ言えるのは、これ全部セントラライズのところが死んでってるっていうことなんだと思うんで、
そうですね。
なんか西村さん、デセントライズのところで死んでったみたいなところってあったりするんですか？
まあ、こういう死に方はやっぱないですよね。
ないですよね。
ロジックがちょっとおかしくてみたいなのは、まあ、あったりはしますけど、ハッキングを受けたりとかね。ですけど、なんかこの人間の思惑で、人間の欲みたいなもので、一気に崩れ落ちるみたいなのは、ディセントライズなものではないじゃないのかなっていう感じですね。
まあ、もともとオープンですから、こういうことは起きにくいっていうことですよね。
そうですね。結構、倒産したものって、担保を受け取ってるから大丈夫といっても、担保が、基準額を下回っても、リクイデートせずに、そのお客さんになんとか担保積みましてくださいって話したりとか、そういうことを陰でしていたと。そういうことしてる間に、どんどん、のっぴきならない状況になっていくみたいな話が多いですよね。
これ そもそも例えばこの担保として FTT トークン受け取ってたみたいなことは公表されてはなかったんですよね。
当時は公表されてはいなかったと思います。
いないですよね。だからこれがオンチェーンだったらちゃんとみんな見えるわけですよね。
そうですね。
そういうところが、やっぱり、これ本当に皆さんに誤解されてガチなところなんですけれども、Web3 が、FTX が倒産したから Web3 がもう大丈夫ですかとかっていう人がいるんですけど、全く関係がないので、そこは誤解なきようお願いしたいなと思ってるんですけど、やっぱりこう、公開性オープンなね、規制がないところでこうジェネシスもやってるわけですよね、きっと。ちょっとどこの国かわからないですけれども。規制がないということは公開情報がないから、そういうところので何かやるとこういうことになりますよねっていう、そういうことなのかなというふうに思ってます。セントライズだからね、悪いってわけじゃなくて、ちゃんと規制下にあればみんな公開情報があるわけですよね。
そうですね。で次、問題の背景なんですけれども、どういうところだったのかと。ジェネシスって何っていう話なんですけれども、デジタルカレンシーグループ、これ DCG と訳されますが、デジタルカレンシーグループの子会社ですと。で、OTC で取引されているビットコインのトラストファンドにグレースケールっていうのがあるんですね。で、このグレースケールも、このデジタルカレンシーグループの子会社だったと。で、あとですね、メディアのコインデスクも DCG の子会社であったということで、この DCG っていうのがいろんなエンティティを持っている、コングロマリットみたいな感じなんですよね。で、その一つとしてジェネシスがありましたと。で、その DCG が持っているグレースケール、トラストファンドをやっていたところなんですけれども、こちらですね、ビットコインのトラストファンドを運用していて、これが GBTC と呼ばれるんですけれども、これがですね、現在、 10ビリオンドル相当ありますと、1兆5000億円分ぐらいありますと。でこれはですね、グレースケールがビットコインを所有して、その権利というか、まあ、その額を細分化して株として公開市場で買えるようにしているものであると。で、このを出す際にですね、グレースケールが 2.5% の手数料を受け取るというものなんですね。で、このグレースケール、機関投資家でしかできないんですけど、ビットコインを持っていくと、この GBTC のその株を受け取ることができるんですね。要は GBTC をミントできるんですよ。誰でもビットコインを持っていくと。ミニマムの額が5万ドルとか決まってるんですけれども、機関投資家が行って、私の BTC を GBTC にしてくださいって言うと交換してくれるというようなことが行われてたんですね。で、一応最近ですね、グレースケールのビットコインのうち63万5千 BTC、約11ビリオンドル分、1兆5、6千億円でしょうか、はコインベースカスタディに預けられるという、預けられているというのをコインベースが保証しています。で、GBTC をもともと持っているビットコインの額よりも、トラストファンドの総額の方が高いというプレミアムがついてたんですね。で、要はそのビットコインにエクスポージャーを持ちたいけれども、生のビットコイン持ちたくないという人たちの間で、この GBTC を買うということが行われててですね、GBTC の方がそれをこう、裏付けになっている BTC よりも高いというプレミアムがずっと続いてたんですけれども、これがですね、2021年の2月にディスカウントに転じていたと。で、プレミアムが続いていた時点では、こういうオペレーションがあってですね、ジェネシスから BTC をまず借ります。ジェネシスってのはこの今倒産しそうだと言っているレンディングの会社ですね。このジェネシスから BTC を借りますと。で、これでグレースケールに行って GBTC 株を、まあ、買ってくるわけですね。で、これ GBTC 株半年のロックアップがあってですね、ロックアップが過ぎたところでリテールに売っていいよというふうになってるんですけれども、まあ、半年のロックアップ後に売却して、でそこで BTC を返却すると、プレミアム分だけ利益が出るという明らかなアービトラージがあったので、これをみんながやっていた、うちでの小槌みたいな感じだったんですね。で、これがですね、ディスカウントに転じた時点で、そのポジションが損失となったと。ディスカウントになった理由っていうのはですね、まあ、いろいろ言われてるんですけれども、世の中で代替品がいろいろ出てきたと。例えば、カナダのビットコイン ETF などでは、より安価に 安値で BTC のエクスポージャーを変えるというようなことができるようになってですね、お客さんがそういういろんなところに流れていったと。で、プラスですね、今はさらに、まあ、デジタルカレンシーグループ、ジェネシスというところの信用不安が加わって、現時点でのディスカウントは約 50% ですというのがあります。
なんか、このディスカウントされちゃう理由が、本当に信用不安だけで最初始まるんですかね。これ一応、その1を下回らないはずですよね。その、ちゃんと償還されるとしたら。
そうですね。で、最初にディスカウントに、転じたところでは信用不安とかなかったわけ で、
はいはい、
でここはもう本当に市場で GBTC の人気がなくなってきたみたいな感じの、うん、
その人気がなくてももっとなんかこうプレミアムの安い代替品が出てきたとしても、
うん、
だったとしても1は1かなと思ったんですよね。
そうですよね、
うん、そこがちょっと最初の崩れ落ちたのが何なのかなっていうのがちょっと気になりました。
コインベースカスティディに預けられてる分が 6割っておっしゃいましたっけ。
いや、ほぼ全額以上みたいな感じですね。
これでも、あれですか、このプレミアムを説明するとしたら、あのディスカウントの、この会社がもし倒産してしまうと、これが返ってこないかもしれないというリスクがあるということですよね。
というふうにみんなが思っていると。
うん、というのは、BTC は担保されてるんだけれども、貸し出しとかを別途いろいろやっていて、それが焦げついてて、でその分がこの BTC の資産から引かれちゃうんじゃないかみたいなことですよね、うん、もし当選したときに。
そういや、要はその持ってると言っているビットコインを持ってないんじゃないかって話ですよね。
いや、そんなレベルの話ですか。
え
実は持ってないってそういうことですか。
いや、でもそれ以外、ごめんなさい。
でもカスティディに、あ、そうか、全部預けてるわけじゃないってことですね。
いや、全部預けてあるんじゃないですか、これ、数字で見ると。GBTC の、価格が10ビリオンドル。で、コインベースが持ってますって言ってるカストディが11ビリオンドルあるので、むしろ多い
なら、お客さんのものに手をつけないという前提があるんであれば、別にエッグが外れる理由はないですよね。
ないですね。 でもみんな、まあ、このコインベースカスタディが持ってますっていう、あの、証明をしたのは割と最近なので、その、そこまでの間、実は持ってないんじゃないかということとか、まあ、例えばジェネシスとの間で何かあるんじゃないかとか、いろいろ不安があったようですね。
なるほど。まあ、でも仮に倒産したときにこれが本当に顧客資金として預けられてるのかっていうのが焦点になりそうですよね。
うん。
会社の資金として預けてたら当然それは債権者にまず配分されましたしなっちゃいますもんね。
でも債権者がお客さんなんじゃないんですか、あれ？
あ、お客さん。まあ、だからこれ、あれか、そもそものジェネシスに貸し出し、ジェネシスじゃなくて FTX に貸し出してた、
それはジェネシス、うん。それはジェネシスで、今ここで話しているのは。ジェネシスがスリーアローズ
キャピタルに 2.3 ビリオン貸し付けていたですよね。
え、で今話しているのはグレースケール？
あ、グレースケール
か。全然別の会社なんですよ。
あ、混乱しました。
混乱しましたよね。ジェネシスはレンディングの会社で、グレースケールはビットコインのトラストファンドを運用していると、はい。
トラストファンドだから、まあ、うん、ディスカウントつくはずがないと。
本当はね。だけど、もともとプレミアムがついていたと。これがディスカウントになりましたっていうのが、まあ、去年あったわけですよ。うん、で、ここで、要はたくさんの人がこのプレミアム狙いで、運用してたっていうのが、この2月までの時点であったんですね、うん、去年の。
はいはい、
で、その、アービトラージの、権利がなくなっちゃったっていう話ですね。
それがだから逆回転したんですよね、きっと、一時期。
そう。
ここまで下がる理由はなんかあまりなさそうな気がしますよね。
うん、でも多分、だから GB、ジェネシスが倒産するときに、例えば、ジェネシスに何か貸してたんじゃないかとか、そういう懸念があったのではないかと。
なるほど。このちなみに GBTC は、こう、スマートコントラクトだけで完結してるのか、なんか。
いや、全然スマートコントラクト関係ないと思いますよ。
あ、じゃあ、いわゆる普通のものってことです。普通のっていうか。
普通のトラストファンドだと思いますよ。
トラストファンドってことですね。
はい。
うん、
そう。なので、まあ、トラストファンドがディスカウントあるっていう話の以外にですね、要は、業界の人たちがビリオンドル単位でこのプレミアム分のアービトラージをしてた機会がなくなっちゃったというのが一つ、こう、うん、なんて言うんでしょう、背景として、今いろんな事件が起こっている背景としてはあるというのがありますね。ちなみに gu.net というサイトにブログをやってるんですけれども、そこで今日話すことをまとめてあります。タイトルがジェネシス倒産かというタイトルのブログがあるんですけれども、そこに図が書いてあってですね、その図の相関関係というのが、そこに行くと見えて、まずジェネシスから、ジェムナイとかいろんなリテール系のところがジェネシスにお金を預けますと。で、そのジェネシスからスリーアローズキャピタルみたいなところにお金を貸してますと。で、そのお金を借りたスリーアローズキャピタルとかが、グレースケールから GBTC を買ってますというのが、まあ、業界相関図みたいな話ですね。
あのプレミアムディスカウントってビットコインの価格に対してさらにディスカウントが効いてるっていうことでいいですよね。
そうです、そうです。ビットコイン1持ってるのに80万円の価値しかないみたいな、そういう話ですよね。
だから、これ、償還ってすぐ受けられるんですかね？
グレースケールの GBTC は償還されないということでですね、世の中の、そのグレースケールから GBTC を買った人たちは、セカンダリのマーケットで売るしかないんですね。
うん、
で、そこのセカンダリのマーケットで売ると、プレミアムがずっとついていたと。でもそのプレミアムがなくなっちゃったっていうのが2021年の2月だったんですね。はい。というのがグレースケールでした。で、一方でですね、スリーアローズキャピタル、覚えてますか？テラの後で、爆発したシンガポールのファンドですけれども、こちら、いつも近藤さんが気にするどこの国の話ですかっていうのと、カリブ海のどこかの島のに席があるファンドですね。でもオペレーションシンガポールでやっていたというファンドですけれども、ちなみにですね、2021年の3月時点で、スリーアローズキャピタルが GBTC の 6.1% を所有していたと。で、当時の GBTC の総額がだいたい30ビリオンドルだったので、約 1.8 ビリオンドル分、2500億円分ぐらい まあ、スリーアローズキャピタルがこの GBTC を持っていたんですね。
うん、
で、まあ、それはいいんですけれども、そうやってこうぐるぐる運用してたのが、プレミアムだったのがディスカウントになっちゃったっていうの時も、まだスリーアローズキャピタルは、この2,000数百億円分の GBTC をまだ抱え込んで持っていたということになります。で、それがディスカウントになっちゃったので、損が出てるはずですね。で、それ以外にですね、スリーアローズキャピタル、テラ・ルナの、ルナ・ファウンデーション・ガード、こちらが、リザーブ強化のためにビットコインを 1.5 ビリオンドル分買ったときにですね、うち500ミリオンドルがスリーアローズキャピタルから買っていたと。で、要はスリーアローズキャピタルはルナ・ファウンデーション・ガードに500ミリオンドル分のビットコインを売ったんですけれども、その対価として受け取った、まあ、500ミリオンドル分のうちの対価の200ミリオン分、約、300億円分ぐらいは、テラのステーブルトークン UST で受け取っていたんですね。で、この後すぐ、UST がほぼ無価値になったので、スリーアローズキャピタルは200ミリオンドル分の損失が出たということになるということで、まあ、スリーアローズキャピタル、これは厳しすぎるよねっていう話ですね。当時の、まあ、無理をしすぎたということなんですけれども、なんか200ミリオンドル分の UST を受け取ったっていう時点でもうお気の毒としか言いようがない感じなんですけれども、どう思います？
いや、なんか今思えばなのか、あの頃からも我々はその UST とかちょっとこうチラ見してたじゃないですか。
はい。
そのなんだろう、我々でさえ気づくやばさ感というか、それに全張りすることのリスクって多少なりとも感じなかったのかなって思うっていう。
ねえ。現金で買ってくださいみたいな。はい、
だって、この、なんだろう、ポッドキャストじゃなくて、で、こう話してる中でも、あれだけきな臭さがあったわけじゃないですか。
はい。
そのプロの人たち、何やってんのってちょっと思いましたっていう感じですね。
多分、それまでにやってたことも危ないことばっかりだったので、危なさに対する感覚が麻痺してたんじゃないですかね。
う
ん、なる
ほど。で、それでまあ、うまくいった、そのなんだろう、体験もありつつ、
はい。
触れちゃったんですかね。
そうなんですよ。で、この負の波及効果が結構あるかなという話で、親会社の DCG がジェネシスから 1.1 ビリオンドルを借りて、ジェネシスを増資してるんですね。これ、難しいんですけれども、ジェネシスは、ジェネシスから DCG に 1.1 ビリオンドルが貸し付けられたと。で、DCG はこの 1.1 ビリオンドルでジェネシスを増資するという、ジェネシスからすると債権が、ストックに変わるみたいな、なんかこうちょっと裏技オペレーションを行ってですね、現在ジェネシスの最大のアセットはこのローンになってるんですね。要は DCG に 1.1 ビリオンドル貸してますっていうのが一番のアセットなんですね。で、なのでジェネシスが倒産すると、DCG も連鎖倒産みたいになってしまう可能性があると。で、そうすると、その子会社であるグレースケールはどうなるのかという不安が広まっているというのがあります。で、ちなみにですね、リテール向けの利子付き口座の多くがジェネシスに預けて運用されてたんですね。で、ジェムナイアームも900ミリオンドルをジェネシスで運用していたと。で、ところがジェネシスが引き出し停止した11月16日にジェムナイアーンの方も同じく引き出し停止をしたというのがあってですね、これもこのポッドキャストで昔話しましたよね。ジェムナイアーンに預けると、ステーブルトークン 10% ぐらい利子がつきますねっていう話をしてたと思うんですけれども、まあ、ブロックファイとかもですね、大体みんなこのジェネシスに預けて運用してたということでですね、当時、ジェムナイアーンに預けると 10% もつくんだ、不思議だね不思議だねと言ってたのは、実はこういうからくりがあったっていう話ですね。ちなみに西村さん、ブロックファイで吸い取られちゃったんですよね、はい、違いましたっけ？い
や、セルシウスですね。
セルシウスなんでした
か？私が人柱で、持っていかれてるのはセルシウスと FTX ですね。
ああ
、はい。
FTX は人柱でもないんじゃないですか？
人柱でもないですね。なんだろう、巻き込まれ事故。
普通に使ってて巻き込まれ事故で。
いや、全然ね、実は使ってなかったんですよ。要は、バイナンスに置いてあったちょっとその、はい、残りのものを、バイナンスがシンガポール閉じるって言われたんで、FTX に移して、何もせずに置いといたって言うんですね。
まあ、巻き込まれ事故というか、
巻き込まれ事故というか、
まあ、これ、一つ勲章ができたっていうことでいいんですかね。
まあ、これが勲章と呼ばれるならば、あのボックス勲章とかね、FTX の勲章とかいろいろ。
これでも、そういう意味では FTX もボックスみたいなことが起きるんですかね。これから破産法を申請して、債権者リストができてっていう。う
ん、まあ、でもなんか、もっと FTX でやっぱ聞いたのは、まあ、セルシウスはしょうがないと思うんですけど、しょうがないというか、そのリスクマネーとして入れて、亡くなっちゃってる人たちいると思うんですけど、FTX 結構、その、全資産のとこでトレードするみたいな感じで預けちゃってる人で吹っ飛んでる人いて、もうなんか退場みたいな感じになってるんで、あれはちょっと、
悲しいな。
かわいそうだなと思っているので、私はその、全額行かれたわけではないので、なんか今後に生かせるなとは思ってますけどね。
やっぱり全財産を一つの取引所に置くということ自体が危なかったわけですね。
はい、はい、
まあ、でもなんかいろいろトラブルがすでにずっとあったじゃないですか。テラが起こったの2月か3月ですよね、はいはい、で3アローズキャピタルがダメなの4月か5月だったと思うんですけれども、うんうん、半年以上あったわけじゃないですか、
はい、
なのでそれでもまだ FTX を信用してたっていうのはちょっとどうかなっていう気はしますけど、
そうですね、はい、
まあでもこういうことを繰り返して業界はきっと強くなっていくんだとは思いますけど ね、
うん、そうね、業界は強くなるけどなんかこう巻き込まれた人が死んじゃってるというか、
そうですね、
うん、
これ、まあ、昔で言えば山一証券が破綻しましたとか銀行が破綻しましたみたいな話なんですかね。めちゃくちゃ近い
です。でも山一証券が破綻した時って連鎖倒産みたいななかったですよね。
あれはあそこにあった株って保護されたんですかね。あれ、あ、当時は株券だから大丈夫なのか。多分。
さあ、どうでしょう。
まあ、日本の株はホフリっていうところで管理されてるから、証券会社が倒産してもね、なくなっちゃいましたとはならないんですけどね。
うん、
そういう仕組みになるべきですよね、この暗号通貨業界も。
結局業界団体でなんか保険機構みたいのを作らないとダメなのかなっていう
この、まあ、そもそもね、あの FTX 問題はもう入ってる口座からして会社の口座じゃなかったって話じゃないですか、ちかさんの話によると。
あ、そうなんですよ、うん、あの最初 FTX って最初の頃銀行口座を持っていなかった。だけどお客さんは、現ナマを送って、それをもとに暗号通貨を買って取引をしたいわけじゃないですか。じゃあそのお客さんが預けてくる、まあ、US ドルなりどこに入ってたのっていうと、なんとアラメダリサーチの口座に入っていた。なぜならアラメダリサーチには銀行口座があったからっていう、ただそれだけの理由でですね。
親会社っていうか元会社ですよね。
親会、まあ、姉妹会社みたいなことですね、まあ、SBF が両方持っていますっていう、まあ、姉妹会社みたいなものであると。でFTX 最終的に10ビリオンドルぐらいがお客さんの預け入れたお金としてあるんですけれども、このうち5ビリオンドル以上、半分以上がアラメダリサーチの口座に入ってきていたというのがあると。で、そのままアラメダリサーチがそれを受け取って運用しちゃってたんですね。で、それを SBF はインタビューで答えちゃってるっていうのがあったりします。はい。まあ、ちょっと、ジェネシスとグレースケールの話じゃないですけれども、みんないろんなところでいろんな余波が広がってるなというのがあります。いずれにしてもですね、そのジェムナイとかジェムナイアーンとかに私たちのようなリテールが預けたお金は、そこからジェネシスに流れて、スリーアローズキャピタルとかに貸されて、そこからグレースケールの GBTC を買うという、で、リザヤをスリーアローズキャピタルとかが得るというぐるぐるしたオペレーションが行われていたというのが、この業界相関図だったんですね。はい。だから、なんでいろんなところにこんなにたくさんお金が貸したり貸されたりしてるんだろう、誰が借りてるんだろうと思ったんですが、実は結構限られたプレイヤーが巨額の資金を回していたというのが、分かってきたということですね。
そうですね。まあ、ブロックチェーンとか、Web3 に乗っかって、この人たちは使ってないわけですからね、ブロックチェーンとかを。
全然そうですね。
なんか暗号資産とか、あのフリをした詐欺師集団にみんな騙されたっていうことなんですかね、これは。
そうですね。はい。
これちょっと我々はだから、どうなってんのかな、大丈夫なのかなってずっと言い続けられたからよかった
で、まあ、でも、ジェネシスとグレースケールと DCG はかなりまともに運営されている会社ですよ。
いやでもさっきの償還の条件とか見てもまともっていうのかな、金融商品としてまともには感じないですけどね。どうなんでしょうね。
まあみんなあれなのかな、納得してお金入れてるから自己責任ですよっていう意味ではまともにやってるっていうことなのかもしれないです
ね。ただそれを言っちゃうと、なんか日本でなんとか証券とか売っている怪しい仕組み債とかって全部これと大して変わらないので、なんか、うん、暗号資産だからいい悪いって話じゃないような気がします。これは
確かに別に暗号資産であるか必要ないですよね、うん、
なんかもうひどいのめちゃ、まあ、金融庁もこの間警告出してましたけど本当にひどいのが多いんですよ。自分たちのヘッジしたリスクをお客さんにだけなんか押し付けるみたいな商品がめちゃくちゃいっぱいあるので、
うん、
まあ、そういうのを買わされて、まあ、老人がお金を失ってっていうのはもう日本でも永遠と何十年起こってることなんでなんか、ね、
ちなみにグレースケールが出しているこの GBTC のトラストファンドがあるじゃないですか。でこれグレースケールはずっと、はい、ETF に変換したいというリクエストをずっと出し続けてるんですね。
ああ、そうですよね。
で絶対断られているということですね。
それ読みましたね。でそれによって信用不安ちょっとずつ溜まってるみたいな、なんかフェイあれですね、ETF 化して償還というかしますっていうのは計画で上げてるけどなかなか実現してないっていうのは、
なるほど、だから償還されないんですね、うん、
はい、だからそのディスカウントのモチベーションにはなってるかもしれないですね、
うん、
あ、そういうことですか。
ちなみにこれその他のニュース行く前にちょっと私がこの似たようなところで気になってるのが、まあ、これ人柱じゃないですけど、ライドが新しい発音ですか、
はい、
あれ、イタリアのステーキングを、まあ、なんか流動性を持たせるためにトークン化してるやつですけど、あれ私、結構プレミアが、ディスカウントついたときに買ってるんですよ。
はい。
なんかその、ステーキングの、まあ、アンステーキングっていうんですかね、召喚、報酬を全部取り出すのが、まあ、伸びてるので、それも信用不安なのかわかんないですけど、すごいプレミアついたときがありますと。あれって確か、テラも絡んでましたよね。
ライデュ、確か、そうですね、うん、ライデューの持っている、
はい、
なんて言うんでしたっけ、イースの。
STEース
ですね。
はい、うん。それいっぱい持ってたみたいな感じだったと思うんですけど、あれがプレミア多分1割ぐらいついてるときあって、プレミアじゃないか、逆プレミア。その時に買ってるんですけど、今また戻ってきてるんで、まあ、あの時にディスカウント時に買っとけばなっていう話と、そのグレースケールの、その GBTC もまあ、ディスカウントついて売ってる時に買っとけばなが、でももう無理そうな感じになってるじゃないですか。
うん、まあ、でも、ところがそれは、すごいいい、セグウェイになってましてですね、
うん、
まさにその他のニュースの一番目がそれなんですよね。あ、なって
ます？はい、はい、はい。
っていうのは、覚えてますか、キャシーウッドさんのアークインベストっていうファンドがあるわけですけれども、こちら FTX が倒産してから GBTC を45万株買ってるんですね。まさに西村さんが思ってるようなディスカウントになったところで買っておけばいいじゃないっていう、
は
い、
でも紙くずの可能性はゼロじゃないんですよね、
うん、まあ紙くずにはならないと思うんですけれども、うん、まあ、現時点で360万ドル相当ということで、まあ、大した額じゃないわけですね。 5億円とかそれぐらいの額なんですけれども、うん、まあ、ファンド的には大した額じゃないんですけど、一応 GBTC を買ってますっていうのがキャティーウッド、今でも勝負に出てるなという感じがしました。
なるほど。じゃあこれは私がちっちゃく ST 差でやってることを同じことをこっそり、キャスユーと、まあ、このアークインベストはこっそりやってたみたいな感じですね。
まあ、こっそりというか、まあ、地味にやっていました。
地味にやってると。ちなみに、はい、ST 差の方はだんだんその戻ってきてますけど、なぜなら来年の一応3月ぐらいに、このイーサリアムのステーキングが解除できるアップデートが入ると言われているので、
はい、
だんだんこう希望が見えてきて、1対1に戻ってきたんじゃないかとちょっと思ってますけれども。
あれってなんで3月なんですか？シャーディングと関係あるの？
シャーディング関係ないですね。
関係ないんですか？
要はそのアンステーキングするため のアップデートが上海アップデートっていうやつが、の開発待ちです。
ああ、なるほど、はい、じゃあそれはこの、ステーキングされてものを解除するためだけのアップデートなんですね。
なんか他も混ぜて一緒にアップデート入ってくると思いますけど、
うん、
別にその相関関係はなく、関連はなく、うん、まあ、その上海アップデートの中の一つのアップデートとして、ステーキング解除ができるっていう機能が入るっていう感じですね。
なるほど。
ST イーサーのディスカウントはどれくらいあるんですか？
もう、でも今もうね、1% もないです。
ああ、なるほど、う
ん。一番あった時でどれくらいですか？
一番あった時で本当に 15% とかあったじゃないですかね。15%、20% とかあった。今、プレミア 0.6% とかかな。
うん。
うん。1イーサーが 1.006 ぐらいになるぐらいのイメージで今はありますけど。
うん。
はい。で、確実にね、まあ、どこだ。イーサリウム自体がちゃんと召喚してくれて。で、もっと言うと、ライドゥさんがちゃんと召喚してくれれば、まあ、ノーリスク。
そうですね。
ノーリスクとは言い難いですけど。
ノーリスク
は、
まあ、
でも世の中は 1% しかリスクがないと今思ってるわけですよね。
そうです、そうです。
そうですね。
イーサの価格が上下するのはまた別の話なので。
うん。うん。はい。で、一方でですね、コインベースは、別のニュースですけれども、コインベースは顧客に USDT、テザーですね、から USDC、に乗り換えるように要請をしていますと。で、今 USDT から USDC に乗り換えるとコインベースでの手数料無料の特典がついてますっていうことでですね、まあ、なんかセントラライズとエクスチェンジの戦いみたいなのの一つにこれも言われていますね。テザー潰しをしようとしてるんじゃないかということでですね、でまあ要は FTX はバイナンスと戦ってたわけですよね。で、結局、バイナンスが勝ったみたいなことを、なんか、SBF も言っているという感じで、一方で、コインベースは、テザーを叩いているという感じでしょうか。まあ、USDT も USDC もどちらもステーブルトークンですけれども、テザーより、コインベースも関わっている USDC の方が、安心ですから、こっちに乗り換えてくださいっていうキャンペーンをしているということがあります。
USDC、USDT ネタで言うと、私も、まあ、たまにその、開発費とか、売り上げを、クリプトで、ステーブルトークンとかで、請求するものをもらうことがあって、USDT だったのを USDC にしました。
あ、そうですか。
はい。まあ別に USDT で受け取ってからスワップしてもいいんですけど、
はい。
うん、なぜか。
なんで、ちなみに、まだ、USDT ってみんな使ってるんですか？
一番流動性が高いですよね、USDT が。
そうですね。なんか
扱っている取引所が多いってことですかね。
基軸になりやすいっていう感じですか。
でも、バイナンスとかで USDT だったら直接買えるものっていうのと、USDC だったら買えるもの多分違いますよね。
違いますね。
USDT の方がずっと多いっていう感じですよね。
は
い、
多分、ユニスワップの、流動性とかも多分です、USDT の方が多いから、まあまあ、USDC から変えようとすると、レート的に一回 USDT 通ってから何かの通貨にこうマルチホップでスワップされたりとかもあるんで、はい、そんな感じですね。
まあじゃあ、なるほど。通貨として対応、他とのペック、なんですかね、スワップしやすいと。
一番多いですからね、出回ってる量が。ということで、まあ、コインベースはテザー叩きをしていますと、いうことで。まあ、USDT がこけたら大変だよね。
うん、今ちょっと想像したくないなと思いましたね、それ
ですよね。
USDT がそのこけるのに、なんだろう、こう、備えるならばですよ。まあ、USDT 持たないっていうのはありえますけど、なんかどこまで影響が及ぶかわからないから、何をどう守っとけばいいのかわかんないですよね。
そうですよね。もうなんか、なんと言ったらいいか、なんか国で一番大きい銀行がまとめてなくなるみたいな。
そうですよね。
まあ、イーサーに変えとけばいいんじゃないですか。
いや、なんかイーサーとかにも何かの影響がドカンってきそうな気がしちゃってる。
来るのかな。
いや、まあ、USDT、テザーも、なんか怪しいと言われながらずっと続いてますけれども。
うん、は
い、
そうなんですよね。意外とね、長生きですよね。
そうですよね。うん、はい。っていうのがありました。もう一つ、これは、西村さんが口座を持っているクリプト .com というエクスチェンジがありますけれども、こちらがプルーフオブリザーブを公開しましたと。これ、おとといか昨日の話ですね。で、ちゃんと 101% とか 102% とか、それぞれのカレンシーについて、よりたくさん持ってますよということを一応発表したというのがあります。で、この発表のところでですね、最初にどこで発表されたかみたいな、土地の名前が書いてあるじゃないですか。で、それがね、シンガポールになってたんですよ。クリプト .com はシンガポールの会社なんですかね。
うん、なんかシンガポールの会社みたいな噂聞きますけど、でも私がそのクリプト .com に、入金をしようとしたときに出てきた、銀行口座は何
シルバーゲート
だったんですけど、であれ US ですよね。
ちなみにシルバーゲートも今怪しいと言われている。
じゃあ怪しいみたいな感じですか。
何が怪しいんですか、シルバーゲートの。
いや、なんか結構負債が、なんか変なところに投資してないかとかいう話ですね。
この一連の何か、
いや、でも、腐っても銀行ですよね。
ちゃんとアメリカで認可を受けてる銀行なので、まあ、そこまで危ないことはしてないとは思うんですけれども、はい、シルバーゲート大丈夫かっていうのは、今は、噂になってはいます。
あれ、でも、シルバーゲートはそれに該当するのか分かんないですけど、余談ですけど、バーゼル規制がね、これから適用されていくと銀行は大変ですよね。
うん、
クリプト持ってると 100% 現金積み増しなので、
うん、
非リスク資産の積み増しなんで、もし投資なんかしてた日には多分大変なことになるでしょうね。
なんでこれ、まあ、ジェネシスの方がずっと危ないと言われてるんですけれども、陰でシルバーゲートも危ないんじゃないかと。いう話はある。まあ、ただ、シルバーゲートは経由地でしかないので、その例えば、西村さんがクリプト .com に入れたお金のシルバーゲート経由で、
一瞬コールだけですね。
そうですね。一応、クリプト .com に渡っているはず。だが、でも、クリプト .com が持っている現金はシルバーゲートにあるのかもしれない。
そうそうそう。に、もし保管されてるとしたら、まあ、シルバーゲートが吹っ飛ぶって話にはなるんで。
そうですね。一応、プルーフ・オブ・リザーブスをクリプト .com が発表して、これはすごい綺麗な形にまとまっていてですね、はいたんですけれども、果たしてどれぐらいそれが信用できるのか、なんか一応クリプト .com 前に西村さんが言ってた、一旦口座にたくさんお金を入れて、その段階で監査して、すぐ抜き取ったら、それで大丈夫だよね、みたいな、そういうことを、そういうオペレーションしているんではないかという噂がちょっと立ったこととかあって、本当に大丈夫なのかっていうのは、ちょっとありますけどね。
なんかその口座の、なんていうんですかね、1個の口座にドーンと入ってればいいと思うんですけど、なんなら、ある口座に入れて、移して、他の口座でプルーフ取って、また移してっていう、なんか何倍にもできちゃうかなとか思ったり、
ね。確かに。そうですね。うん、
はい、
で、今日ちなみにウォールストリートジャーナルの新聞で、バイナンスもこのプルーフを出してるんですけど、それがなんかどうも信用できないよねっていうニュースが、記事が出ていました。はい。で、他の噂としてはですね、これ噂なんですけれども、寿司スワップってありましたよね。ディファイサマーにできたトークン、プロトコルですけど、はい、寿司スワップを作って姿を消したシェフのみっていう人がいたじゃないですか。
うんうん、
まあ、人っていうか、なんかパンダのアイコンしか世の中に出てないんですけれども、はいはい、このシェフのみが実は SBF だったんじゃないかという噂が出ているというのがあります。
うん、なんかその寿司スワップの事件というか、ごたごたの時に、シェフのみと、あとアフロって言って、多分あれですね、SBF とアフロってイコールですよね。
はい。
だからなんかアフロとシェフのみがなんかいろいろやり取りをしてみたいなの見た気がするんですよね。
なるほど。
で、シェフのみと、もし SBF イコールアフロが同一人物だったと、なんか自作自演みたいな感じになってきますね。
うん、ちなみに寿司スワップ最終的には FTX が引き取ったんですよね。
ああ、そういうことですか。
オペレーションを。
はい、はい。
なので、実はシェフのみ、SBF だったんじゃないか事件という、言われ、まあ本当に噂ですけど、言われていると。
はいはい、
で、あともう一つ噂があって、UST、テラですね。テラのステーブルトークンの UST がペグを失うきっかけとなった、まあ大きい UST の売り注文がこう、ドーンと出たというのがあるんですけれども、これやったの SBF じゃないっていうのも出ていると。これも噂ですが。もう何でも SBF の悪事になってる感じもしないではないですけどね。で、ちなみに先週から SBF、メディアインタビューを次々に行ってるんですね。先々週ぐらいかな。で、もう大量にインタビューに答えていて、あちこちでこうボロが出てるんですけど、こんなインタビューに答えてる場合なのかという感じが世の中の人はみんな思ってるんですが、そのうちの一つで、いや、その通りですって SBF が、こう正しいですと言ってしまったことの一つにですね、お客さん、FTX のお客さんが BTC を買ったときに、 FTX は BTC を買ってたのかというと、買ってないですと。帳簿上の数字が動くだけで、本物の BTC は全然買ったりしてませんというのを FTX が言ってしまった、まあ、SBF が言ってしまったというのが一つ。でも一つはさっき言ったように、FTX に顧客が預けたと思っていたお金、これトータルで10ビリオンドルあったんですけど、そのうち5ビリオンドル以上がアラメダリサーチの口座に入ってて、そのままアラメダが運用していたと。で、それとは別に同じ額を FTX にもダブルカウントで持ってることになっていて、自分でも実はそれは存在していなかったみたいなことがあった模様です。
ね、この間も言いましたけど、まあ、初期の日本の取引所はこうだったんだろうなっていう。マウントボックス含まれっていうところですけど、
額が何桁か違いますけど、
ね、でもマウントボックスはちゃんと現物を持ってたんで買ってたんだと思うんですよね。だからまだマウントボックスがマシだったかっていうか、これやっちゃったらビットコイン上がったらめちゃくちゃ損するじゃないですか、 FTX が。
そうですよ。
だからそれで大損したんじゃないですか、そもそも。もしかしたら。
でもその後ドーンと下がってるじゃないですか。
まあタイミングにはそうですね、よりますけど、
うん、
みんな買いたいって時上がってる時ですからね、まあ、下がったから儲かったっていう話になるのかな、
うん、大体上がってる時にみんな買いたくて下がったら売りたいになるから、実はこれ儲かってるんじゃないですか。
いや、儲かってるとしても、まあ、だからそれをアラメダリーダー氏がやるって話なのかもしれないんですけども、怖くてできないですよね、こんなこと普通は。
ああ、お客さんが買ったと言ってるのに自分は買わないっていう、
ね、自分は買わないって言うとリスクしかない気がするんですけどこれで裏でね、ビットコイン買い付けて売るところのオペレーションどうするかとか、真面目にそういうことを考えるわけですけど、
はい、
まあ、今思うと、だからこんなね、FTX みたいな取引所をすぐ作れたこと自体がおかしいんですよ。それなりに開発も大変だと思うんですよね、裏側。
なんかその帳簿、発表されているバランスシートとか、エクセルのシートなんですよね。
だからこれ、何も裏システムなかった説ですよね。もしかしたら。
エクセルでやってたみたいな説ですね。
うん。で、なんかいっぱいお金入ってきたら、ちょっとアラメダさん買い付けといてみたいな。
いや、買い付けるのは FTX じゃないですか。
いや、本来はそうですよ。
うん。アラメダは別にもっと危ない取引をいっぱいしてたんじゃないですか。
いや、でも運用してたっていうから、こう、SBF さん、ビットコインの買い方すら知らなかったんじゃないか説とかないですかね。
いや、それはさすがにないでしょ。その前自分でアービトラージ取ったのが最初ですから、この人。
あ、確かに。じゃあ、分かってことは確信犯ってことですよね。
もちろん。それ以外に何がありましょうかっていう感じなんですけど。
何があるにしても、だってこれ、分かんないな、ちょっと本当にこういうことやる人の心理が分かんないんですけど、分かっててやってたらただのバカとしか言いようがないですよね。
もしくは、
うん。何なんだろう。ちょっと病気、もう病気なのかな。
うん、なんかでも病的な嘘をつく人ってみんなこういう感じじゃありません、
うん、いや、いつかバレるっていうか、いつかね、破綻する。まあ、だからビットコインが暴落とかしたら儲かったのかもしれないですけどね、実
際。まあ、でも6万4千、うん、違う、6万9千ドルのところからはずいぶん下がったので、結構それは大儲かりしたのかもしれない。
まあ、そうですね。
でも、すごい賭けですよね。
賭けになってない気がしますね。まあ、わかんないですね、もうもはや。まあ、でも手数料がでも儲かるから、なんか、なんとかなっちゃう。まあ、そういう会社は日本にもありましたよねって気もしますけど。まあ、まあまあ、でも、これは、こういう取引所を使うのはやめましょうとしか言えないですね。
そうですね。まあ、まあ、後になってみると、なんかこういうワイルドウエストにこんなことがありましたっていう歴史の一つになるんでしょうね。
アホみたいに急激に伸びてます、2年でみたいなのはやっぱ怪しいってことですよね。
そうですね。
単純に。
はい。まあ、そんなところで今日のニュースは終わりです。なんかいつかもっと楽しい話をたくさん集めてできるといいですね、このポッドキャスト。
最近なんかね、こう、クリプトの悲しい話が多いので、こうちゃんとテクニカルで話したのもちょっとちゃんとやった方がいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。
ええ。それはなんかネタを考えていただけると大変助かりますね。
なんか西村さん、最近面白いネタないんですか、テクニカルには。そのイーサーの、あの次の、はい、まあ、あのハードフォークは、まあ、ハードフォークなんですか、
まあ、?3 月。まあ、アップデート、アップデート、アップグレード。
アップデート。
まあ、うん、まあ、少しでもノードにのプログラミング手が入ったらハードフォーク、チャーハードフォーク、多分全員ついてくるんで、まあアップデートじゃないですか。
まあまあアップデートですよね。 うん、他になんかイーサ界隈では、イーサリアム界隈では何かニュースないんですか？
シャーリング関係のところとかが、まあ、着々とみんななんか頑張ってたりとか、
うん。あの、コロンビアで行われたのはどうなったとか、なんか噂聞かないですか？
まあ、噂は聞かないんですけど、最近ちょっと噂に聞いたのは、なんか、ローカル、あの、今度4月かな、に、イース東京って、あの、ファウンデーション公式で、イーサリアム東京ってイベントをやるんですよ。
へぇ。
それが4月に予定されてて、で、先月かなんかはイースベトナムとか、あとやってたり、結構なんか、ローカルの、はい、あの、活動が増えてる感じは、イーサリアム界隈します。
ああ、それぞれ。
で、ちゃんと真面目に、ゼロナレッジとか、なんか、チャーリングとか、そういう基礎の技術のところを、粛々とやってる人たちは、なんか盛り上がって来てるので、まあ、なんかその、市場が、あの、こう、ごたごたになっているのとは関係なく、この、クリプトの冬って、相場的に言われてる時に、ちゃんと、開発してる人たちがいるのは、すごく良いことだと思ってます。
まあ、そうですね。ブロックチェーン的には、なんか面白いブロックチェーンとかできたりするんですか？
面白いブロックチェーン
っていうのは。チアどうだったんですか？
それは、ちょっとチカさんのお家での
結局、
あれも、
結局なんかこう、
止めましたけども、
下火になっているみたいな。でも、ああいうのも、次の華やかな時に何かネタが仕込んであるかどうかっていう話ですよね。
いや、その中で言うと、やっぱり IPFS とかはね、まあ、あれはブロックチェーンじゃないのかな、けど、すごい使われてるじゃないですか。
うん、
だからファイルコインとかをちゃんと出てきてほしいなと思うんですけどね。
ファイルコインはね、まあそこもまたいろいろごたごたがありますのでね。
ごたごたあるんですか？
ありますよね。うん、まあそれも周りがごたごたしちゃったっていうのがあって、やっぱそういう商材屋さんみたいなのが、
うん、
なんか利率をこんなに出ますみたいな感じで売り歩いて、間で鞘を抜いてみたいなものがあるんで、なんかちょっとこう詐欺商材みたいに見られてるところもあるんですよね。
いや、そこが難しいですよね、このビジネス。なんか、周りに群がる人たちがおかしくしちゃうっていうケースがやっぱあるんですよね。
はい。まあ、私は、個人的にはやっぱりその、シャーディングがね、ちゃんと粛々と進んで、L1、レイヤー1でちゃんとスケーラビリティが出るみたいなところが来ると、また盛り上がるとは思ってるんですけどね。
そうですね。まあ、我々もイーサリアム界隈で頑張ってますけども、そういう意味では、衝撃的な、これはブロックチェーンではないんだけど、非常に関係ありそうなので、やっぱりチャット GPT ですかね。
GPT チャットね。はい。
GPT チャット、GPT チャット。はい。
チャット GPT。はい。
あれは、ね、あのスマートコントラクト書いてきたら書いてくれるわけですよ。だから、あれ結構、なんかインパクトあるかなと思うのは、うん、なかなか複雑な金融商品とかをね、スマートコントラクトで書くって難しかったじゃないですか。でも一応多分書いてくれるんですよね、こういうの。
あれ、あの、いろんなプログラムを勝手に生成してくれますってみんなが言ってるんですけど、あれ、本当に動くか、試してる人いるのかしらっていうのがあって。
あ、全然、あの、動くプログラム書きますよ。ただね、質問の仕方は結構、いろいろ、なんですかね、まあ、工夫が必要で、嘘つくときもあるんですよ、AI が。嘘っていうのは、こういうサンプルプログラムで出してって言って、さっき出してくれたのに、次は私はそんな機能ありませんとかって言うんですよ。
はい。
なので、こう、質問の仕方結構重要なんですけど、いろいろちゃんと質問すると出てくるコードはほぼ、あ、これ欲しかったやつだって、またコードレビューできないと危ないですけどね。
うん。
うん、あの、そこは、
うんうん。まあ、なんかこれ、まあ、ディープラーニングなんで、あの昔、ギャンとか、あの画像生成とかで、アドバーシアルって、なんか敵対的っていうんですかね、要はテストコードを書く AI と、はいはい、プログラムを書く AI が、はいはい、ずっとこう戦い合うといいプログラムできるかもしれないなとか思ってますけど。
うん
うん、ただ、あれですね。そのチャット GPT で Web3、この界隈で言うと、ビタリクはまだまだだって言ってましたね。
まあ、まだまだですけど、まあ、とりあえず、まあ、ERC721 書いてください。ただ、こういう機能は欲しいですぐらいは書いてくれますよ。
まあ、それはでもね、あの、オープンゼッペリンみたいなそのパーツがあるから組み合わせてくれるっていうね。ここはあって、ミタリック的には quite far from replacing the human って言ってますね。
うん。
うん。
まあ、まあ逆に言うと、それ超えられちゃったらもう本当に我々いなくなっちゃうから、これぐらいがありがたい。まあ、
でもやっぱり、ね、逆に言うとチャット GPT ほどの仕事をしてないプログラマーってたまにいるんです。
います。いや、
はい、そこは
結構あれって平均的なに、うん、人間よりマシだよねっていうのは。
それはそう思いますね。
ですね。
うん。そう思いますよ。だから、チカさんもね、そういう仕事を受けられますよ、きっと。
何ですか、そういう仕事って。
ERC、いや、NFT のコントラクト作ってくださいって言って、はいとか言って、100万円とか受け取って、ピピッと AI の、はい、どうぞって出しても、多分誰も気づかないです。
でそれ、仕事するフリーして、なんか1ヶ月ぐらい。ちゃんと温めといて。
そうそうそうそう。
できました。
っていうか、まあ、それも仕事だから別に詐欺でも何でもないと思うんですけど、いや、ちょっとね、発注サイトとしては気をつけなきゃなと思いました。もうその程度のことは AI がやるから、
はい。
3ヶ月ぐらいそう寝かしといて出てきたら、ああ、なんかできたのかなって思っちゃいますよね。
まあでも出てきたものが納得の価格だったら別にそれはいいんじゃないですか。
まあまあ、そういうことなんですけどね。いや、うん、逆に言うとそれを知らないエンジニアっていうのは本当に不毛になってる可能性ありますよね。他の人たちがなんかめっちゃ早いみたいなふうに思ってたらみんな AI で帰ったみたいなことはまあもうすごい、もうすぐそこにある未来というよりももう今来てますよね、その状況が。
そうですね、だから AI が入ったものをちゃんと検証できて、
で、
なんかまずいところがあったらちょっと手直しできるみたいな人が一番のなんか勝ち組な気はしますね。
まあ一応僕もだからなんかね、クロスチェーンできる NFT ブリッジを書いてみてって言ったら、できましたって勢いよと出してきたことは全然違いましたから。もうね、結構そういうこと、ところは気をつけないといけないんですよね。まるでできたかのように一応言ってきますけど、AI は。
それ人間も一緒ですよね。
まあ確かに。そうかもしれないですね。
はい。そんなところで今日は、はい、終わりにしたいかと思います。
はい。
はい、どうもありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
失礼します。